こんにちは、ハルトです。ナイナーアトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。6と7の架け橋22を超えてゆけ、太陽の国へビーラ通話。辻真理子による22を超えてゆけシリーズ第2作であり、2009年に刊行されたスピリチュアルファンタジー色の強い作品である。前作の世界観を受け継ぎながらも一冊として読み進められる構成が案内されている。主人公マヤは宇宙図書館におけるエリア6と7の間を修復せよという課題に向き合い、言葉記号を数、象徴的な道具に託された謎をたどる。本書でいう太陽の国は、惑星意識から構成意識への進化を比喩化した表現であり、次元論を単なる設定にせず、人類の集合意識、分断と統合、心の在り方枠組みとして用いている。物語を通じて繰り返し示される中心的な鍵は、ハートの中心にとどまるという姿勢である。数の象徴性や古代文明的イメージを交え、観念的な精神世界のテーマを冒険版として読ませる点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に6と7の間の修復を。集合意識の分断と統合の課題として描く本書の物語上の使命は、宇宙図書館のエリア6とエリアサドの間を修復することにある。これは設定上の障害であると同時に、人類の意識が抱える断絶を表す比喩として置かれている。紹介文では、6と7の間の溝が人類の行く手を阻み、その修復が集合意識の解放と結びつけられる。したがって作中の橋は、個人がより高い能力を獲得するためだけの通路ではない、天と地。構成意識と惑星意識、あるいは分割された認識と統合された認識をつなぐ光の道として説明される。こうした構図は、精神世界で頻繁に扱われる上昇覚醒の語彙を、関係性の修復という課題へ引き戻している点で重要である。読者は次元という語を文字通り信じるかどうかとは別に、恐れや固定観念によって分かれた自己他者社会をどう統合的に見直すかという問いとして受け取れる。本書はその答えを論理的な協議として提示するより、マヤが課題を解く過程を通じて象徴的に経験させる構成を選んでいる。次に、太陽の国を惑星意識から恒星意識への転換として捉える。太陽の国は本書の到達点として語られるが、地理的な場所というより、惑星意識から恒星意識へ進化することの比喩とされる。この対比によって作品は、個別の欲望や対立に閉じた視野から、より大きな循環や全体性を意識する視野への移行を描こうとする。太陽は自ら光を放ち、周囲に作用する存在として創造されるため、恒星意識という表現には、外部から答えを受け取るだけでなく、自身の内側の光を引き受けるという関与もある。ただし本書は、この転換を競争的な優劣や特別な先民性として扱うのではなく、6と7に橋を架け、天と地を結ぶ道を作る問題として配置する。ここで重要なのは、工事へ逃避することではなく、地に足のついた惑星的な経験とより広い意識の感覚を切り離さないことである。精神世界の言葉に親しみがない読者にとっても、太陽の国は、自己中心的な反応を超えて他者や環境との相互関係を考えるための象徴として読む余地がある。一方、概念の受け止め方には個人差が大きく、実証的な理論書として読む本ではない。さらに、数字記号、カトン文字の謎解きを直感と認識を結ぶ装置にする、マヤの前には断片的な言葉や記号、見覚えのある数字、カトン文字が現れ、朽ちることのない杖、封印された7つの透明な鏡などの象徴が課題とともに提示される。紹介されている要素には、プラス1や Z137 も含まれ、本書が数字を単なる計算対象ではなく、世界の構造や意識を読む象徴言語として扱うことがわかる。読者の感想でも、31、90、10、48、36といった数の配置や、音文字形との関連に強く惹かれたという受け止めが見られる。こうした仕掛けの役割は、唯一の正解を知識として与えることより、日常では別々に見える数、言葉、身体感覚、神話的イメージの間に連関を見出させることにある。特に数字を美しさや遊びとして眺める視点は、合理性だけでは扱いにくい直感で理解へ読者を導く。ただし、作中の数的対応を科学的証明と混同しない慎重さは必要である。本書の数は主に物語と精神的象徴のための言語であり、読者には解読の過程そのものを通じて、自分の認識の枠を問い直す読み方が求められる。そしてハートの中心に留まることを、通過条件ではなく判断の基準に置く。本書の紹介で構成意識、すなわち太陽の国に到達する秘訣は、ハートの中心に留まることだと明示される。この表現は、感傷的な自己肯定だけを指すのではなく、恐怖反発、他者への迎合、過度な思考に振り回されず、自分の内地な中心から物事を見るという倫理的、実践的な指針として読める。読者の感想で言及される、自分を笑え、 自分の心に制限をかけてまで頑固になることはないといった趣旨も、硬直した自己像を緩める問題意識につながる集合意識の凍結や分断を扱う作品だからこそ、外部の正解を急いで採用するより、心と言葉、内面と行為のズレを意識することが重視されるのである。また、透明な鏡という象徴は、自己を飾ることでも自己否定することでもなく、自分を映し出す認識の在り方を想起させる。本書は具体的な瞑想手順や行動計画を中心に据えた実用書ではない。そのため読後には、感情が揺れた場面で即断せず、自分は今何に反応しているのかを確かめる。といった小さな内省を落とし込むと、テーマを生活に接続しやすい。最後に、レムリア・エジプト的象徴を通して忘却された記憶を問い直す。本書にはレムリアに関わる話題やアンク、アヌビスなど古代エジプトを想起させる象徴が登場すると紹介読者感想で伝えられている。これらは歴史学的な事実を解説するためというより、近代的日常的な意識からこぼれ落ちた記憶や生命死、再生宇宙とのつながりを考えるための物語的な媒介として機能している。例えばアンクは感想では火、水、土、風、光、ゼロポイントという基本要素とも関連付けて読まれている。こうした象徴の読み方は一義的ではなく、読者自身が何を乱すかに開かれている点が特徴である。また古代文明や失われた時代への懐かしさを感じる読者がいる一方で、その感覚を普遍的な経験として前提にしないことも大切である。レムリアなどの語りは学術史では確立した歴史ではなく、無視として近現代の神秘思想やスピリチュアル文化で共有されてきたモチーフである。本書の価値はそれを史実として保証する点ではなく、古僧の象徴を借りて現代人の分離感や記憶の断片を史的に問い返す点にある。結論として、本書はアカシックレコード、タジモト意識、数字の象徴、レムリアや古代エジプト的モチーフに関心を持ち、それらを物語として味わいたい読者に向く前作未読でも読み進められる案内があり、シリーズの入り口としても選択肢になる。精神世界のテーマには惹かれるが、抽象的な解説書よりも主人公の旅と謎解きの形で触れたい人には読みやすい位置づけだろう。読後に得られる実際的な利点は、特殊な知識を即座に身につけることではなく、分断固着他者迎合といった自分の反応を見直し、ハートの中心という言葉を内省の基準として試せる点にある。また数、文字、音、図像のつながりを象徴的に読むことで日常の見方を少し柔らかくする知的刺激もある。同ジャンルの刑事的なメッセージ集や実践マニュアルと異なり、本書は6と7の間を修復する冒険を軸に、集合意識の問題を具体的な物語課題へ変換している。数的神話的な要素は感覚的な理解を要するため、検証可能な理論や即効性のある方法論を求める読者には不向きである。しかし、象徴を断定事実ではなく思考の触媒として扱えるなら、独特の世界観と比較的読みやすい物財性を両立した一冊として意義がある。ご支援いただける場合は、辻真理子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。